愛する兄弟姉妹、私は皆さん一人一人に心から感謝しています。またこの大会を世界中の何百万という人々に届けるのを可能にしてくれている現代の通信手段という奇跡にも感謝しています。今日の科学技術のおかげで携帯電話を使って素早く情報をやり取りできます。最近妻と私は割り当てを受けて別の大陸に行った時、新たに孫が生まれたことを知りました。その良い知らせを受けたのは地球の反対側で、その子が生まれてから数分後のことでした。しかしこの最新技術よりも驚嘆すべきことは、天から直接情報を得る機会が与えられていることです。ハードウェアもソフトウェアも料金も不要です。これは主が用意してくださった驚くべき賜物です。主はこう招いておられます。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。個人の啓示を与えるという申し出は、主のすべての子供たちに与えられています。あまりにも素晴らしい話ですが、真実です。私はその天の助けを受け、それに応えてきました。そして常にその備えをしておく必要があることを学んできました。何年も前、総大会に向けて話の準備に没頭していた時のことです。熟睡していた私は強い印象を与えるある考えが浮かんで目が覚めました。すぐにベッドのそばにあった紙と鉛筆に手を伸ばし、大急ぎで書き留めました。そして素晴らしいアイデアを記録したぞと思いながら眠りにつきました。翌朝その紙を見てがっかりしました。何と書いてあるのか全く読めなかったのです。今でもベッドの横に紙と鉛筆を置いていますが、もっと丁寧に書くようにしています。天から情報を得るには、まず確固とした信仰と心からの望みを持つことです。キリストを信じながら誠心誠意求める必要があるのです。誠意とは、神から授けられる導きに従おうと心から思っているということです。次に求められるのは熱心に思いはかることです。この概念は回復された教会の指導者たちが個人の啓示を受ける方法について最初に学んでいた時に教えられました。主はこう説かれました。あなたは心の中でよく、それをよく思いはかり、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。もしそれが正しければ、私はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。準備の一部となるのが、関連のある主の教えを知り、それに従うことです。主の永遠の真理の中には、盗んではならない、殺してはならない、偽証してはならないといった戒めのように、広く一般に当てはまるものがあります。その他、安息日や聖餐、バプテスマや確認に関する教えや戒めもまた一般的なものです。特定の状況に対して与えられてきた啓示もあります。ノアが箱舟を作った時や、モーセやリーハイ、ブリガムが困難な旅において民を導いた時などがそうです。神は昔から預言者を通してご自分の子供たちを教えるという規範を確立しておられ、そのことから私たちは預言者と預言者の勧告を心に留める人を神が祝福してくださることを確信できます。預言者に従う望みを持つには多くの努力が必要です。生まれながらの人は神と預言者についてほとんど知らないからです。パウロはこう書いています。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。 また御霊によって判断されるべきであるから彼はそれを理解することができない。生まれながらの人から献身的な弟子になることは大きな変化です。別の預言者はこう教えています。生まれながらの人は神の敵であり、アダムの堕落以来そうであって今後もそうである。また人は聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの食材により生まれながらの人を捨てて聖徒となり、子供のように従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように主がその人に負わせるのがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従わない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。最近私は10年前に会ったある男性がそのような大きな変化を遂げるのを見ました。ステーク大会で息子さんが新しいステーク会長会の一員として指示を受けたときにその場に来ていたのです。この父親は教会員ではありませんでした。息子の任命後、私はこの父親の肩を抱き、素晴らしい息子がいることを称えました。その後大胆にこう宣言したのです。やがてあなたが奥さんと共にこの息子さんと聖なる神殿で結び固められたいと望む日が来るでしょう。その日には私が慎んでその結び固めを執行させていただきます。その後10年間この男性には会えませんでした。ところが 6週間前、彼と奥さんが訪問してきたのです。彼は挨拶をすると、あの時の私の招きにどれほど驚いたかを話してくれました。彼はあの後しばらくして聴力を失い始めました。やがて自分の体に変化が起きていて、自分のこの地上での時間が限られていることを悟るようになりました。そのうちついに聴力を失ってしまいました。しかしそれと同時に彼は改心して教会に加わったのです。彼は自分が完全に変化したことをこう言いました。聴力を失わなければあなたのメッセージの重要さに注意を向けられませんでした。その後家族と結び固められたいと心から望むようになりました。ようやく準備が整いました。結び固めてくださいますか？私は神への深い感謝を胸に儀式を行いました。そのような改心が起こった後、さらに霊的に精錬されます。個人の啓示が霊的識別の力となるのです。識別するとは、ふるいにかける、分類する、区別するという意味です。霊的な識別の賜物は天与の賜物です。この賜物によって教会員は目に見えないものを見たり感じたりできるのです。ビショップには貧しいもの、乏しいものを心にかけるという務めに取り組むためにその賜物が与えられています。またこの賜物によって姉妹たちは世の中の流行について吟味し、見かけだけのもの、危険なものを見分けることができます。会員の皆さんは儚い目論みといつまでも続く高尚なものを見分けることができるのです。識別の力についてはジョン・テイラー大官庁の指針の中でも間接的に述べられています。テイラー大官庁はステーク会長やビショップ、その他の人々にこう教えました。これらの地位にある人々には神の聖なる目的をより効果的に推し進められるよう、自分の務めに関して神の言葉を授ける権利があります。神権におけるいかなるメシや地位も、それを持つ人の個人的な利益や報酬、名声のために与えられるのではありません。 天の御父の目的を成就し、地上に神の王国を築き上げるために与えられるのです。私たちは神の御心を理解しようと努め、次にそれを推し進めます。また自分が管理するように委ねられている人々によって推し進められるようにします。皆さんが自分自身の必要や責任に関する独自の啓示を受けられるように、いくつかの指針が示されています。主は皆さんに神の栄光にひたすら目を向けて、信仰、希望、慈愛、愛を育むよう求めておられます。その後、皆さんが確固とした信仰、徳、知識、節制、忍耐、兄弟愛、信心、慈愛、謙遜、勤勉を持って、求めれば与えられるでしょう。叩けば開かれるでしょう。神からの啓示は神の永遠の律法と常に一致しており、決して神の教義と矛盾しません。神を敬うとき、啓示を受ける力は増します。主はこう教えておられます。主なる私は、私を恐れる者に憐れみ深く、かつ恵み深く、また最後まで義をもって真理にかなって私に仕える者に誉れを与えるのを喜びとする。彼らの受ける報いは大きく、彼らの栄光は永遠である。私は彼らにすべての奥義を明らかにし、私の王国に関するすべてのことについても彼らに知らせよう。啓示は一度にすべてではなく、徐々に与えられることがあります。主なる神はこう言われる。私はここにも少し、そこにも少しと、教えに教え、訓戒に訓戒を加えて、それを人の子らに与えよう。私の訓戒を聞き、私の勧めに耳を貸す者は知恵を得るので幸いである。私は受け入れる者にさらに多く与える。忍耐と根気強さは永遠の進歩に欠かすことができません。預言者たちは啓示を受けているときにどのように感じたかについて述べています。ジョセフ・スミスとオリバー・カードリーは、私たちの心から幕が取り去られ、理解の実が開かれたと語っています。ジョセフ・F・スミス大官庁は、書き記されているこれらのことを深く考えていると、私の理解の目が開かれ、主の御霊が私の上に留まったと書いています。すべての末日生徒には個人の啓示を受ける資格があります。神の指示を求め、探し、叩くようにという招きが存在するのは、神と御子が生きておられるからです。この教会が主の生ける教会だからです。生ける預言者モンソン大官庁がいる私たちは、本当に祝福されています。預言者の勧告を聞き、心に留めることができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。